お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその第9回目、テーマはカインの子孫と神様を信じない文明、セツの誕生、アダムの伝記の終わり、エノクのドキドキする物語。今日の聖書の箇所は創世記4章11節から26節、そして5章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記4章11節から12節。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。今の時代にも地には呪いがかかっています。人間の罪のせいで地はその豊かさを失ったのです。実際最も草木の生い茂る場所で多くの人々が飢えているのが現状です。この地が豊かに実りをもたらすためには大きな努力とアイデアを出す才能が必要です。確かにアベルの地が地上から叫んでいます。兄弟カインに殺されて流された地です。13節。カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。もしカインの咎がカインに担いきれないのなら、なぜ彼は神様に立ち返って自分の罪を告白し、神様の憐れみにすがらないのでしょうか。彼の咎は確かに大きすぎるのです。でも神様は彼がただ神様に立ち返りさえすれば、彼のために救い主を用意しておられたのです。14節。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。ここでカインは神様の御顔から隠れなければならないと言っています。そしてもちろんその通りになりました。でも今、神様がカインを守られます。なんだか不思議な気がしますね。神様が殺人犯であり、犯罪者をかくまっていることになるんですね。15節。主は彼に仰せられた。それだから、誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は、彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないように、カインに一つの印をくださった。この印が何なのか私はわかりません。たくさんの憶測がありますから、何もここで私の憶測まで加える必要はないと思います。でもとにかく神様はカインを守られます。当時はまだ律法は与えられていませんでした。カインは罪人でしたが、違反者ではありませんでした。なぜなら、殺人についての律法がまだ与えられていなかったからです。彼の大きな罪は神様に受け入れられる捧げ物を持ってこなかったことにあります。神様に持ってきたものによってカインの行いは邪悪で、彼は自分の弟を 虐殺することで、その自分の邪悪さを明らかにしたのです。カインは神様のもとから出て行き、全く神様から離れた文明を築きました。カインの子孫たちは神様を信じない文明を築いたのです。16節。それでカインは主の前から去ってエデンの東、ノデの地に住み着いた。実際にノデの地がどこにあったのかはわかりません。今までに何度もどこなのかなと首をかしげたことがありますが、これもまたたくさんの憶測があります。とにかくカインは出て行ってその地域に住んだと書かれています。17節。カインはその妻を知った。彼女は身ごもり、エノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分の子の名にちなんで、その町にエノクという名をつけた。人間はカイン以来、ずっと同じことをしています。道や町に自分の名前をつけたり、自分の愛する人たちの名前をつけたりします。キリスト教の中でさえも、学校に個人の名前をつけています。クリスチャンであろうと、カインの末裔であろうと、人は名前をつけるのが好きなのですね。そしてここから、郊外と都会の生活が始まりました。カインは町を建てていたので、自分のこの名にちなんで、その町にエノクという名をつけました。都会は現代の私たちにとって一番大きな問題の一つとなっています。町は死にかけていると言いながら、人々は都会に群がります。18節から19節。エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はツィラであった。ここに一夫多妻の始まりがあります。レメクは神様のご計画に反すること、神様が人のために制定した結婚に反することをしています。聖書のどこにも神様が一夫多妻を良しとされると書かれてはいません。記事をよく読めば、神様が一夫多妻を非難しておられることがわかります。神様がこのことを記録しておられるのは、ここで歴史的な記録を残しておられるからであって、その歴史的な記録が私たちに今与えられているものの基礎になっています。アダという名前は、喜びまたは飾ることを意味します。きっとこのアダが最初に美容院に行った人なのかもしれませんねとマギ博士は述べています。ツィラは隠れるという意味で、彼女は男たらしだったのでしょうとマギ博士は述べています。レメクは何という女性たちを妻にしたのでしょうか。彼に問題があったのは当然といえば当然です。この後何が起こったかを見ていきます。ここに文明の始まりがあります。カナン文化の始まりです。20節。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となったとありますが、使徒パウロは後の時代に天幕作りでしたが、ヤバルは世界初の建設業者です。そしてまた、世界初の牧場主でもありました。21節。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべての者の先祖となった。音楽家の始まりですね。今日のモダンな音楽を聴くと、確かにカインの文明から始まったんだなぁと思うのはきっと私だけではないと思います。とマギー博士は述べています。22節。ツィラもまた、トバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの 妹はナーマであった。ここに職人さんも出てきました。23節から24節。さてレメクはその妻たちに言った。アダとツィラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに七倍の復讐があれば、レメクには77倍。もしかしたらここでレメクはこんなことを言いたかったのかもしれません。もしカインがうまくやりおおせたのなら、俺もうまくやりおおせられる。なんと言ったって、カインの人殺しは自己防衛ではないけれども、俺の場合は自己防衛なんだからな。まあ本当にそうかどうかはわかりませんが、レメクは自己防衛のために人を殺したと言っています。またレメクの二人の妻たちがこの殺人に関係したかどうか、もしかしたら妻たちのどちらかを守ったのか、それもわかりません。その殺人がどのように起こったかは書かれていません。レメクは77倍にして復讐するぞと考えていたようですが、私たちの主はシモン・ペテロに自分の敵を77回許さなければならないと言われました。25節から26節。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。明らかに人間が主の御名を呼び求めるようになったことの始まりです。続いて五章に入りますが、五章のテーマは、アダムの伝記の最終章、エノクの物語、エノクとノアの系図です。創世記の最初の区分、一章から十一章には、世界的なイベントが書かれております。創造、人間の堕落、そしてここで大洪水についてが五章から九章です。五章はアダムからセツまでの年代記です。カインの家系はもう私たちに示されましたが、ここでおしまいです。この後は神様を信じる人たちの家系と何らかの接触がある時以外は出てきません。創世記はこのようなパターンで書かれています。ある意味で五章は聖書の中でも一番がっかりし、そして落胆させられる章の一つです。理由は単にこの章がまるで墓地の中を歩いているようだからです。神様はアダムに言われました。創世記二章十七節。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。そして実際にアダムの子らは皆死にました。そしてパウロは言いました。第一コリント15章22節、すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。創世記5章1節から2節、これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造されたとき、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、その名を人と呼ばれた。ここには、これはアダムの歴史の記録であるとありますが、この不思議な言い回しはこの後一度だけ新約聖書の初めに出てきます。それはマタイによる福音書一章一節です。ここにはこのように書かれています。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。創世記五章一節の言い回しと全く同じです。そして今までに見てきたように、良い麦と悪い麦の二つの系図があり、 二つの種があり、そしてその二つはお互いに相反しています。そして創世記とマタイの福音書という二つの書物がここにありますが、サタンの系図と神様に受け入れられるキリストの系図の間の争いは長くなります。私たちが今見ているのは説の系図で、最終的にはこの説の系図からキリストが来られるのです。創世記五章三節。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムが130年生きたとき、一体彼は何歳だったのでしょうか。言い換えますと、神様がアダムを作られたとき、30歳に作られたのでしょうか、それとも45歳でしょうか。私にはわかりません。すべては憶測です。神様はアダムを何歳にでもお作りになることができました。この答えは地球が作られてから何年経っているのかというたくさんの質問に答えてくれます。ある人たちがこの岩は何億年も経っているというとき、その人たちは知らないのです。神様がその岩を作られたとき、3億年経った状態に作られたのかもしれません。ここで大切なのは、アダムが130年間生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだということです。最初の人アダムは神様の形に似せて作られました。でも彼の子供はアダムに似て生まれたのです。4節から5節。アダムはセツを産んで後800年生き、息子、娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。さて、ここから墓地が始まります。アダムは息子、娘たちを産み、アダムは全部で930年生きた。と書かれていますが、そして何が起こったんでしょうか。こうして彼は死んだのです。八節には、節に何が起こったかが書かれています。彼は死にました。節には、エノシという名の息子がいて、そのエノシはどうなりましたか。十一節に、エノシは死んだと記されています。でも、エノシには息子があって、彼はケナンという名でした。ケナンには何が起こったでしょうか。十四節に、ケナンも死んだことが書かれています。ケナンに息子、マハラエルがあり、彼に何が起こりましたか。17節に、彼は死んだと書かれています。このマハラエルにも、エレデという名の息子があり、彼も死にました。エレデが死ぬ前に、エノクという名の息子が生まれました。21節、エノクは65年生きて、メトシェラを産んだ。そしてエノクも死んだでしょうか。いいえ、彼は死ななかったのです。この章は暗い章ですが、ここに明るい箇所があります。22節から24節。エノクはメトシェラを産んで後、300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。度重なる死の中で、この一人の人は、この地上から取り去られました。これはなんとすごいことでしょうか。エノクは、神と共に歩んだと書かれています。ちなみにこれはすごいことです。たった二人の人たちだけが神様と共に歩んだと書かれています。次の章に、ノアも神様と共に歩んだことが書かれています。ここに二人の大洪水前の人物がいて、彼らは神様と共に歩みました。実際、旧約聖書で死ななかった人が二人だけいます。一人はエノク、もう一人は言わずと知れた預言者エリアです。 エノクは大洪水の前の人物の中で記録が残っている数少ない人たちの一人です。彼は死んだのではなく、神様が彼を取られ移されました。移すという言葉はどういう意味でしょうか。翻訳は一つの言語の言葉を取って意味を変えずに別の言語にすることです。エノクはこの地上から取られました。彼は移されたのです。それまで持っていた古い体は捨ててしまわなければなりませんでした。彼は別の人になる必要がありました。でも同じ人でもあるのです。ちょうど翻訳された言葉に同じ意味がなければならないように、エノクは生きたまま直接天国へ連れて行かれました。エノクは65歳まで生きてメトシェラを産み、その後神様と共に歩んだと書いてあります。私は彼の最初の65年がどのようであったかはわかりませんが、きっと他の人々のようだったのではないでしょうか。この時代は何とも軽率な時代で、ノアの時代の軌道に乗ろうとしていました。でも小さな息子のメトシェラが生まれた時、エノクの歩みは変わりました。この赤ん坊がエノクを神様に帰らせたのです。神様は時として赤ん坊をその目的のためにその家族の中に置かれます。そしてもしその赤ん坊があなたを神様に帰らせないのなら、他の何者もそうすることはできません。その後300年間エノクは神様と共に歩み、他の息子娘たちを産みました。エノクの一生は365年であったと書かれています。彼がこの地上にいた期間は365年でしたが、彼は死にませんでした。ですから、そしてエノクは死んだとは書かれていません。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったと書かれているのです。私の知っているたった一つのこの物語の説明は、ある小さな女の子が教会学校から帰ってきてお母さんに話した説明です。彼女は息を切らしてお母さんに言いました。先生がね、エノクのことと、エノクが神様とどんなふうに一緒に歩いたか教えてくれたのよ。お母さんは言いました。へえ、エノクのどんなこと？その女の子はこのような話をしました。あのね、毎日神様がエノクのところに来てね、こう言ったみたいよ。エノクよ、私と一緒に散歩しないかい？そしてエノクは家から出て門のところに行って神様とお散歩したの。エノクはね、神様とお散歩するのがあんまり楽しくて毎日家の門のところで待っているようになったのね。そこに神様が来て、エノク、散歩に行こうよ。そう言うの。そしてある日神様が来てこう言ったのね。エノクよ、今日はいつもより長い散歩に行こうよ。話したいことがいっぱいあるんだ。二人はどんどんどんどん歩いたのね。そして最後にエノクが、おやおや、こんなに遅くなってしまった。そろそろ家に帰らないと。そしたら神様が、エノク、自分の家に帰るより私の家の方がここから近いよ。私と一緒に私の家に来なさいって。それでエノクは神様の家に神様と一緒に帰ったのよ。これよりも上手に話すことは私にはできません。この物語はまさしくそういう物語なのです。とマギー博士は述べています。創世記の中にあるすべての素晴らしい真理は、お互いに密接な関係があると私は思います。私の判断では、この話はこれから起こることの描写です。ここに、教会の景挙が描かれています。大洪水の裁きの前に、神様はエノクを取り去られたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は カインの子孫と神様を信じない文明、セツの誕生、アダムの伝記の終わり、そしてエノクのドキドキする物語というテーマで、創世記4章11節から26節と5章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記5章27節から32節と6章1節から13節、エノクとノアの系図、大洪水の原因、そして大洪水の裁きからの神様の救いをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。